Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはルポライターの早坂隆さん、その後編です。ジョークの魅力、楽しみ方はいかに。
Let's get knowledge with fun。
今回のエキスパートはルポライターの早坂隆さんです、
はい、
さて、早坂さんは2年間ですかね、ルーマニアにお住みになったという。
そうですね、2001年から2年間ですね。
2年間、はい、ルーマニア。なぜルーマニアだったんですか？
もともと東ヨーロッパに学生時代から興味があったということは、土壌としてあったんですが、大学卒業してからですね、フリーのルポライターの仕事をしてたんですが、その時にルーマニアにマンホールに住んでる子どもたちがいるという話を聞いたんですね。でそれを聞いた時に、僕自身そのヨーロッパにそういう子どもがいるんだっていうのは、ショックでしたし、でそういった取材をですね、きっちりその長期的に、やったルポライターはあまりいないんじゃないかということで、ルポライターという職業上、人がこうまだ誰もやったことがないことをやらなきゃいけない、やろうという、パイオニアワークといいますか、そういった気持ちは非常に強かったので、その情報を聞いたときにですね、ちょっとこれは行くかと、でどうせやるならもうルーマニアに暮らしながらですね、彼らの言葉、ルーマニア語なんですけども、彼らの言葉でコミュニケーション取りながら取材したいなと。
なるほど
いうことで、行きましたね、
でもそのルーマニア、例えばルーマニア語とかは、じゃあ事前に習得してから
もちろん行く前、行くと決めてから、勉強を始めたわけですけれども、実際に本当に身についたのはやっぱり向こうに行ってからという感じですね。
じゃあまず先に行動ありきというような感じですけど、そのルーマニアという国、なかなか、日本にいるとイメージがそんなにね、豊富に出てくる国じゃないですけど、どういう国なんですかね。
ルーマニアというのはもともとその東側、旧共産圏の国になるわけですけれども、東ヨーロッパで、89年まで共産党の独裁体制が続いたんですね、チャウシェスクの、圧政があったわけですけれども、マンホールに住んでる子どもというのも、その時の影響なんですね、共産時代に多産化政策というのをやっていて、それで孤児が増えてしまったという背景があるんですが、で89年の革命の後もですね、一応民主化したんですが、なかなか経済としては、発展しなかったということで、ヨーロッパの中では、ちょっと遅れてる地域ということになってます。ただ、来年ですね、2007年に EU に、入れる、予定ということなんですが、ここ数年経済は非常に良くなってきたかなと。
日本とのつながりということで言うとどうなんですかね。
どうでしょうね、その政治的なつながり云々っていうのは、そんなに濃くはないとは思うんですけれども、日本にでも、ちょっと変な話ですけど、日本に働きに来るルーマニア人女性っていうのはここ数年すごく増えてるんですよね。
じゃあ、徐々にという感じでしょうけども、つながりも深くなりつつあるという国、そのルーマニア、そのね、マンホールに暮らしている子どもたちがいるというところが、発端だということですが、その行かれて実際どうでした、その現状というか、実際の現地で。
首都のブカレストにですね、一番そのセントラルステーションの前に公園があるんですけども、その公園にあのマンホールへの出入り口っていうのが何か所かあって、で見てるとそこを出入りしてるんですよね、子どもが。で、ある時その中の一人に声をかけて、でマンホールの中をちょっと見せてほしいと、いうことを、覚えたてのルーマニア語で、言ったわけですよね。
マンホールというのは、いわゆるその地下道というか下水道とかにつながってるところ、
下水道のところもあるし、下水道とは別のところもあるんですね。でなぜマンホールに潜るかというと、そのストリートチルドレンなんですけれども、冬はすごく寒くなる国なんですね。マイナス20度ぐらいになる。でそんな中でマンホールの中は多少あったかいんですよね。で各家庭にそのお湯を その送るためのパイプなんかが通っていて、それが暖房の役目を果たしてですね、結構あったかかったりするんですね。まあ、そういったことでこうマンホールの中に潜ったりするんですが、私が見た2001年2002年ですけどね、その時はそういう状況でしたね。首都のブカレストが
状況的にはそれから、それ以降っていうのは好転してるんですかね。
ここ3年ぐらいは経済 GDP なんかも 5% 以上伸びてるんですね。まあ、EU に、加盟するためにですね、社会の、制度やらインフラなんかを非常に今、改革を進めてるということなんです。
なるほど。
で、私がいた2002年の終わり頃に結局そのマンホールの蓋もですね、全部子供たち追い出してから閉めてしまったんですね。
入れない
もう入れないようにということでやったんですけれども、まあ、結局子供たちはですね、確かにその駅前の公園にはいなくなったんですが、まあ、町の郊外に行ったりですね、田舎の、町のマンホールにはいるという状況で、まあ、抜本的な改革にはならなかったわけですよね。
なるほどね。じゃあまだまだ問題も根深いという感じですが、
はい、そうですね。はい。
まあ、でもそういった、まあ、かなりネガティブな部分も多いわけなんですけども、うん、でもそんなルーマニアならではのこのジョークみたいなのってのはどうなんですか。
ルーマニアもまあ、そのチャウシェスク時代っていうのは共産党の独裁体制下ですので、はい、自由がまあ制限されるわけですよね。うん、テレビも、チャンネルが2つかな当時で、共産党のプロパガンダ的な番組しかない、
はい、
で映画もつまらないものしかない、うん、非常に制限される中でジョークがこう発展したという歴史もあるんですね。
うんうんうん、
で特にそのチャウシェスクを笑うようなジョークっていうものが公の場ではできないんですが、はい、家の中でコソコソとしたりですね車の中でコソコソとする、
うん、
例えばその行列ですね、物を買うための行列ができるわけですけど、はい、その時にこうちょっと喋るとかですね、まあ、そういった中でその発展したそのチャウシェスクを笑うジョークっていうのはルーマニアの特徴だと思いますけど、まあ、こういったことはそのどこの国でもあって、
うんうん、
まあ、ジョークってその一つのその体制を笑う、
うんうん、
庶民のそのガス抜きというかはけ口というか、
うんうん
うん、そういうことにはなりうるんですよね。
なるほどね。じゃあそういったものが、まあ、今でもこう語り継がれているものもあった
りありますよね、
う
ん、はい、
ということですかね。なるほど、はい。まあ、そんなルーマニアを特にね、いろいろと取材という、早坂さんなんですが、
はい、
そもそも早坂さんが、うん、そのルポライターという職をやるようになったっていうのは、
ですね、学生時代にですね、こういろいろ旅をするサークルというか部活に入ってたんですね。
はいは
い。でいろいろとこう例えば日本を自転車で縦断したりとか、四国のお遍路さんをこう歩いてみたりとかですね、いろいろまあそんなことやってたんです、勉強もせずに。で結局その旅をしてる間でその旅行、まあ、日記ですよね、最初は日記をつけてたんですよね、
はい。
それが文章を書くっていうことのもう一番の最初だと思うんですけど、日記を書いてたら面白くなってきたというのもあるし、
うんうん、
でそのある出版社さんの知り合いにですね、その日記をちょっと読んでもらうきっかけがあったんですけど、その時に面白いじゃないっていうのを言われて、うん、
なるほど。
それまでね、あんまりこう本当に人にこう褒められるようなことってあんまりなかったんですよ、本当に。でそれがこうすごく褒めていただけたのがこう単純に嬉しかったというのかな、
うんうんうん、
そういう部分はあってですね。
なるほど。じゃあ、自分の道はこれかもしれない
と、すっかりその気になってしまったという。
なるほど。はい。まあ、でもその先ほどね、パイオニアワークというようなねお話もありましたが、はい、やっぱりそういうルポライター非常にこう、うん、硬派なイメージも強い、仕事ですけども、うん、
はい、
その中にあってそのジョーク、
うん、
ジョーク割とこう柔らかい感じで、
はいはいはい、
これジョークとの出会いっていうのは
例えばそのルポライターの取材の中ででもですね、はい、先ほど話に出た、マンホールの取材なんかでも、うんうんうん、マンホールの中に潜ってそこの住んでる子どもたちと話してると彼らもジョーク言ったりするわけですよね。
はいはい、うん、なるほど。
で本当に固いルポルタージュの本にするだけだったら、うん、そこの柔らかい部分ってあまり書かないジャーナリストの方多いと思うんですけど、うん、
はい、
僕はそこが非常に面白いなと思って、うん、そのコーナーを織り交ぜた部分が人間性だと思いますし、
うん
うん、そういう柔らかい部分、緩い部分も描きたいなと思ったんですよね。
じゃあそのジョークというのも、うん、ある意味そのルポライターとしてやっていこうという中でこう獲得していったものっていう、う
ん、そうですね、うん、
まあ、そういうものも含めたそのルポライターという仕事を、
はい、
やっててどうですか。
うん、やっぱり 楽しいですよ。毎日いろんな発見もありますし、現場での、まあ、なんていうのかな、感動もありますよね、うん、いろんな話も聞けてですね、まあ、いろんな人と出会えて、はい、
その楽しさの一番肝となってるのはどの辺なんですかね。
なかなか難しい質問ですけれども、まあ、人と会うのが基本的には私自身好きですし、海外でもいろんな国に行って、うん、その土地の話を聞いたりですね、まあ、ジョークももちろんそうですけども、そういう取材現場っていうのは独特の面白さっていうのはありますよね。Let's get knowledge with fun.
早坂さんご自身で例えばジョークを生み出すみたいな
こと、ね、全くゼロから作ることはないですね。ただその昔からあるジョークっていうのがあって、例えば、スターリンがネタになっているものが、今だったら、ブッシュに当てはめたらどうなのかなっていう部分とかですね、まあ、そういったそのフレームは一緒なんですけども、登場人物をちょっとこう変えたら面白いんじゃないかとか、その辺のアレンジぐらいは自分ですることありますけれども、
なるほどね、はい、じゃあこれがこの人物だったらこういうバージョンになるだろうと、
はい、
なるほどね。それはなかなか面白い作業ですよね。それこそでもそれはいろんなサンプルを自分の中で持ってれば、いろんなバリエーションが、
そうですね、はい、
考えられるだろうし、オチもちょっと変えられるかな。
そうですね、はい、
なるほど。これから行ってみたいところっていうのは、
ジョークはですね、例えばイラクに行った時なんかも、はい、私が行ったのは2002年だったので、まだサダム・フセイン時代だったんですね、それでも車の中とかでですね、イラク人がフセインを笑うジョークって言ってたんですよ、こそこそと、
はいはい、
ネタになってたんですね、フセインを嫌いなイラク人はですね、でそういう経験から言うとですね、おそらく今北朝鮮にもキム・ジョンイルを笑うジョークはたくさんあるんだろうなと。
ははー、
本当はそれを調べてみたいですけど、これはなかなか現実的には、難しいなとは思ってますけども、多分あるんでしょうね。
なるほど、はい、じゃあそういうところに、
表にはこう出てこないんですけども、したたかにこう庶民っていうのはこう体制を笑ったりするものですよね、権力を笑ったり。
さて、今後のご予定もちょっとお伺いしていきたいんですが、はい、これから出版のご予定のものっていうのは何か、はい、
来年の頭を予定してるんですけれども、はい、今までですね、世界のジョーク集ということで3冊出してきたんですが、次は日本の笑いはどうなんだろうということでですね、
はい、
日本のその戦時中ですね、太平洋戦争にスポットを当ててですね、
はい、
戦時下のジョーク笑いというものを今、取材しています。
なるほど。
これがですね、結構あるんですよね。
ありますか。
意外なんですけれども、例えばそのナチスドイツヒトラーを笑う漫才があったりですね、東条英機を笑う替え歌があったりですね、その、まあ、もちろん終戦近くなるとですね、言論統制やらですね、弾圧っていうのはもちろんあったんですけども、庶民っていうのは その中でもしたたかにですね、笑いっていうのを持っていたと。
なるほど、はい、そうすると先ほどイラクだったり北朝鮮の話が出ましたが、
同じ構図だと思うんですよね、
この辺のでも情報元というか、
はい、
まあ口伝えのものもあるんでしょうけど、そのネタはどうやって探すんですか。
戦中っていうのはですね、これも意外なんですが、はい、雑誌全盛期なんですよね。
雑誌全盛、はい、あ、そうですか。
当時からもう週刊誌から月刊誌からすごくたくさん量が出ていて、でそれを見ているとですね、その漫才のページがあったり、読者参加型のその笑い話の投稿ページがあったりですね、
はいはいはい、
それは戦時中でもやってるんですね、
はい、そうですか、
はい、
じゃあその辺の資料を集めて、はい、
そうです、その辺が中心になりますけど、はい、
じゃあこれが、まあ、年明けぐらいに、
そうですね、
出版予定ということですね、
はい、
なるほど、じゃあこれもぜひ楽しみ待ちたいと思いますが、
はい、
さあそんな、まあ、世界そして日本も含め、まあ、時空を超えてという感じですが、いろんなジョークがある中で、そのジョークというのは、まあ、そもそも論ですけど一体何なんですかね。
ジョークって言ってもいろんなジョークがあって、体制を笑う道具、反体制の道具みたいなものになることもあるし、まあ、基本的にはその人の口にはこの止められない部分はあるんですよね、やっぱりどんな悪性化でも、ですから 一番自由なものなんじゃないですかね。
あ、うん、なるほど、うん、自由の発露たるものが
発露ですよね。それ人間性の発露でもありますよね。その笑ったり笑わせたりするっていうのも人間にしかできないことですしね、うん、
なるほど、うん、じゃあ言ってみればある意味最も人間らしい、うん、
人間性そのものだと思いますよね。
それがストレートに出る、
はい、
分野と、なるほどね。だからこそ
まあ
本当に面白いのかもしれないですよ ね、
うん、だからあの人生で一番虚しかった日は笑わなかった日だっていう言葉もあるんですけど、
なるほど、
そう思うんですよね。
なるほど、なるほど、うん、じゃあ本当にそのある意味その本質が一番ストレートに現れる、う
ん、はい、
うん、一番本音だというところなのかもしれないですね、ジョークというのはね、なるほど。さて、あの早坂さんご自身のホームページアドレスは、この番組のホームページにも掲載しておきますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。さて、あの最後になるんですが、はい、番組恒例の質問なんですけど、
はい、
今までで、
うん、
一番思い出に残る先生というのはどういった方ですか？
学校の先生、
うん、学校に限らずでも結構ですが、
うんうんうん、僕自身が学校はですね、 あまり優等生ではなかったんですよね、本当に。どちらかというとあまり授業にも出ずに、社会勉強を待ちでしていたものなんですけれども、
はい、
なんでね、あまりね、先生思い出に残るっていうのはなかなかなかったんですけれども、うん、ただですね、高校時代にですね、代数の先生がいたんですけれども、うん、はい、ろくに授業で出てなかったんで名前も覚えてないし、
うんうんうん、
顔も思い出せないんですけれども、うん、たまたまその日は出てたんですね、代数の授業に、
はいはい、
でその時にあるその友人がですね、先生はなんで代数の先生になったのみたいなことを聞いたんです、
うんうん、
そしたら先生がですね、代数が美しいからって言ったんですよね。
代数が美しいから、
うんうん、でその言葉が僕は非常に印象に残っていて、
うんうん、
つまりその大人ってっていうのは例えばその学校の教師も、何ですか、待遇とかサラリーがどうとか、うん、っていうことで職業を決めてるんではなくて、この先生は代数が好きで代数に美しさを見出して先生をやってるんだっていうことがなんかかっこいいなと思ったんですよね、当時、うん、で最近でも楽しいからこういう楽しい仕事をしたいとかっていう言い方がたくさんあると思うんですけど、
うんうん、
その仕事に美しさを見出して、
うん、
それを仕事にできるっていうのはすごく幸福なことなのかなと思うんですよね、うん、で美しさっていうのは人によってこう感じるところが違うじゃないですか、
うん、
その先生は代数を美しいと思ったわけですけども、うん、まあ映画を美しいと思う人もいれば音楽を美しいと思う人もいるだろうし、数学をね、美しいから、まあ、僕は文学とかが好きでやっぱりこういう仕事もしてるわけですけど、
うん、
まあ、文学は美しいと思うんですよね、僕自身は。その美しいっていうのは楽しいよりももっと強いし、
うん、
濃いのかなっていう気はするんですよね。
なるほど、
ですからまあ最近ね、安倍首相が美しいっていう、うん、まあ、言葉使ってますけど、
はい、
まあ、言葉自体はすごく強い言葉なんじゃないかなと思うんですよね、うん、
なるほど、はい、美しいからそれを極めるのだと、
うんうん、
いうことなんですかね、
はい、
なるほど、わかりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は中高新書ラクレから出版されている世界の日本人ジョーク集の著者、ルポライターの早坂隆さんにお話を伺いいたしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ルポライターの早坂隆さんをお迎えしての後編をお送りしました。で今日お話をお伺いした早坂隆さん、まあ、ジョークは言ってみれば人間性の本質の発露たるものであるというお考え、まあ、なるほどという感じでしたね。今後も納得のジョークの数々のご紹介、ぜひとも期待しております。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。